大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。リセールファクトリーといってヨットの方をアップサイクルしてバッグを作っております、田上亜美子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週は皆さんにとってもとても有意義な時間になりそうですよ。いろんな情報をですね、田上さんからいただきたいと思います。今そのヨットの方を使ってというご紹介がありましたけれども、改めてリセールファクトリー、どういったコンセプトで、どういった特徴があるのか、活動内容についてご紹介いただけますか。
はい、ヨットの方って、セーリングを終わりましたら大きな産業廃棄物になってしまうんですね。それなので、その産業廃棄物をなんとかならないかなと、私自身もセーリングさせていただいているので、はい、そういうところでこのヨットの方をアップサイクルする方法を何かないかなって言って、地元の仲間たちとあのバッグを作り出したのがきっかけで、バッグブランドにしていこうかなと思っているところです。
そうですか。はい、ご自身もヨットに乗っているという話がありましたけれども、これ実際に始めたきっかけって田上さん、どういったところからだったんですか。
はい、あのヨットをやっていて、ちょうどいらなくなったセールっていうのがボーンと出てきて、ヨットのセール自体大きいので、これってどうにかならないのかななんていう話をして、バッグを作ってる人いるよっていうことだったので、あ、じゃあ私たちもバッグ作ってみようかなっていうのが、もう本当に軽いきっかけです。
廃棄物になるよって今お話があった時に、私みたいにヨットを乗ったりとかやってない人からしてみたら、そっか、それもそういうふうに使っていけば廃棄物になってしまうんだっていうのが、今やっとそう分かったなって言ったところで、まあ、それを活用していこうというお話だったんですけれども、まずちょっと田上さんの経歴についてご紹介していただきたいんですけれども、ヨットに乗っていますってお話がありましたけれども、結構大会にも出られていらっしゃいますね。
正確に言うと、もうコロナ禍で一回私の方はヨットにはもう全然乗らなくはなってしまったんですけども、それまでは本当にありがたいことに世界大会とか、あのヨットってオリンピック競技の他にキールボートといって5人とか10人とかで乗る競技もあるので、そちらの方でいろんな船の仲間たちに世界中に連れてってもらいました。はい、
いろんな経験をされて、いろんな、ね、仲間の輪を広げていらっしゃるようなんですけれども、乗り始めたというかきっかけ、乗ろうと思ったのって、田上さん、どういったところからだったんですか。
あのヨットに乗るきっかけって、本当に乗ってみるってお友達のお友達に誘われただけなんです。それで乗ったことないから、じゃあ行ってみようかなっていう、本当に軽いあの乗りで行っただけで、たまたま全く酔わない性格だったので、すごい向いてるよって言われて、あ、じゃあ乗ってみようかなっていう、本当に軽い乗りの声かけをいただいたきっかけです。
はい、そこからハマってしまった感じですか。
そうですね、あのすごく気持ちよかった。もうあの風の力だけで進むっていう、こうちょっと初めての体験だったので、これは気持ちいいなと思って、言わなかったのももう幸いでした。
そうですね。はい、藤沢って、まあ、もちろんヨットを、ね、目にする機会もたくさんありますし、まあ、オリンピックも開かれたということで、なんかやっぱり身近に感じるものではあるんですけれども、まあ、そこからの視点で、ね、いろんなこう素敵なものを作っていらっしゃるんですが、今そのリセールファクトリーではどんなメンバーの皆さんがいらっしゃるのか、人数も含めてご紹介いただけますか。
はい、あのもう本当にスタートのきっかけは近所のお友達が、私が全く最初ミシンが使えなかったので、あのミシンが得意な友達を、あの一緒にちょっとこれ縫ってみたいんだけどっていうことから始まって、で基本的には主婦が働くのに子供がいるし、ちょっと時間が制限されちゃってるっていう仲間たちで構成していたんですけれども、最近はもう本当に仕事終わって土日だけやりたいっていう仲間とか、仕事と仕事の合間でちょうど時間余ってるよとか、大体でも子育てのママが中心だったりとかします。
田上さんの周りにはいろんなお仲間、お友達がいらっしゃいますね。
はい、あのみんな優しいので、私の頼りなさをカバーしてくる仲間たちが集まってくれて、 全員女性です、はい、
素敵、はい、いい輪で広がっていますし、一緒に何かをするってやっぱりね素敵な仲間の皆さんだなと思います。それ今ねお話の中でこうバッグっていう一言ありましたけれども、今作っていらっしゃる商品、まあ、人気のあるもの、そしてワークショップなども開催しているようなんですけれども、その辺についてもご紹介いただけますか。
はい、あの人気商品はもう本当にシンプルなトートバッグとか、はい、あと藤沢のシルバーのお母さんたちっていうんですかね、あの生きがい福祉センターさんですかね、あのそういうシルバーのお母さんたちで縫ってくださる方々とか、うん、B 型の就労施設さんの方々とかに協力してもらって作っているエコバッグというのがあるんですけれども、うんうん、はい、ヨットの軽い帆で追い風用の帆で作ったもうすごく軽いエコバッグなんですけれども、うん、そんなの人気です。あのワークショップは月に1回ぐらいのペースではあるんですけれども、はい、ヨットの方ってあの布屋さんに出てくる生地ではないんですね、うん、そういう意味ではちょっと変わった生地であるので、はい、藤沢市ならではいろんなところから相模湾のヨット、はい、世界中のヨットの方が私の方に手に入ってくるので、うん、はい、それを体験してもらいたいということで、すごい近所の内輪の話ですけど、藤沢ミシンさんっていう昔から藤沢に根付いているミシン会社さんありますので、そこのミシンの社長さんにちょっとお願いしてワークショップやりたいなって言ったところ、適したミシンっていうのを提供してくださって、月に1回ヨットの方を触ってもらおうっていうことで、素材を楽しんでもらうためのワークショップというのをちょうど開いてます。
確かに触ったりとか近くで見ることってなかなかないので、それがねどんなものになっていくのか、素敵な商品になる前のこう素材としてもこう楽しめるというのは素敵なワークショップだなと思うんですが、まあ、実際にこう商品を購入された方とかワークショップにこう参加された方から田上さんにこうどういった声届いてますか。
あの一回使ってもらうと、そのヨットの方の特徴というか、防水ってよく言われるんですけど、防水ではないんですね。あまり防水のたまにあるんですけれど、防水の素材もあるんですけれども、あのだいたい軽くて強くて水乾きが早いという特徴があるので、一回持ってみるとその楽さというか、これはいいわねって言ってくださる方がもうほとんどで、あとは海辺が近いので浜辺に持って行って砂とかがついてもパサパサっとこう落とせちゃうっていう意味では、海の人たちもすごく気に入って使ってくれるので、それをきっかけにワークショップに来てみたって、あと自分でその素材で作ってみたいっていう方々が多くなってきたなっていう感じがします。
やっぱりこれ聞いてみないとわからないものですね。やっぱりこうイメージだと完璧に防水なのかなと思っていたら、まあ、素材は軽い、 いや見た目はちょっと重たそうだなっていう、なんかやっぱ全然ね、やっぱイメージと実際にこう目にしてこう手にしてみるっていう大切さ、そしてそれがまた楽しさに広がっているということなんですけれども、こうバッグを作る上でこだわっている点とかあれば田上さんご紹介いただけますか。
はい、手を込んでいっぱい柄を作ったりとかいうことは全くしていなくて、ヨットの方って一枚一枚があの癖が違ったりとか、あとセーリングの仕方によって素材が違ったりとか、あとセールナンバーといって車のナンバーみたいに4桁とか何桁とか数字が入っているんですね。その数字のところをちょうど柄にしてみたりとか、素材をそのまんま生かすっていう形であまり手を加えているっていうよりはシンプルなバッグっていうのが多いです。
ということは使ってきたものなので、やっぱりこう使ってきたからこそちょっと傷とか、はい、こうちょっと癖とかそういうのもあると思うんですけれども、はい、ってことは生かしてる感じなんですか。
はい、あのちゃんと洗って、うん、はい、まずは塩出しって言って塩いっぱい浴びてるので、ミシンが壊れないように塩出しをして、それから洗浄して漂白して綺麗にしてるんですけれども、それでもやっぱりたくさん傷とか汚れはあります。それをそのまま味として楽しんでもらうというのがアップサイクルのいいところかなって、ヨットの方のいいところかなと思っているので、最近はあの最初は汚れてるわよとか言われることもあったんですけども、最近はこれが味だというので、あの楽しんで、ここにある傷がかっこいいとか、ここにセールのサインが書いてあるとか、うん、そういうのを楽しんでくださる方が増えたので、とっても楽しんでもらえてるかなと思ってま す、
そうです、ね、はい、なんかこう生きているって感じの、ね、ものですね。今までのこの歴史をまた自分がバックとしてまた歴史をそのこう刻んでいくみたいな、なんか素敵 な、 なんかストーリーもできてきているような、そんなバックなんですが、今お話を伺っていて、こういったものをちょっと買いたいなとか イベントがあればちょっと参加したいなといった方がいらっしゃった場合に、高森さん、どうやって私たち情報を得たりとか商品で買うことができるのかご紹介いただけますか。
はい、オンラインショップとかもちょっとやってたんですけれども、すぐ売り切れになってしまって、今ちょっと手が足りてないので年に2回鎌倉の無印良品さんの方でポップアップをさせてもらっていて、でその時に買いに来ていただくか、あとはワークショップとかだと本当に藤沢ミシンさんに問い合わせをいただいて、あとはマリンアパレルさんでヘリーハンセンさんとか、そういうところでもワークショップをさせていただいているので、そういうところにお問い合わせをいただくか、はい、リセールファクトリーインスタとフェイスブックやっているので、そちらの方で情報を常にアップしてますので、見ていただけたらなと思ってます。
ってことはやっぱり私たち情報逃さないようにキャッチして、ぜひ皆さんです、ね、興味のある方ワークショップでもいいですしね、やっぱり一回ちょっと商品バッグ使ってみたいなという方はそういったチャンスを逃さないようにしていただいて、ぜひですね有効利用されているこのリセールファクトリーさんのバッグ使ってみていただきたいなと思います。さあ今週のですね大好き藤沢のコーナーには、もうご自身のその素敵な経験からですね素敵な商品を手掛けていらっしゃいますリセールファクトリーの田上亜美子さんに登場いただいております。明日はですね田上さんから見た藤沢の魅力などもご紹介していただいてまいりますので、ぜひ皆さん明日も聞いていただければと思います。田上さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。